インタ FM ほぼ週刊日本文化デザインフォーラムナイト、今週は日本の文化をデザインするプロジェクト日本文化デザインフォーラムを特集しています。ゲストはですね、そのフォーラムの代表幹事アーティストの日比野克彦さん、そしてですね、そちらのメンバーでもいらっしゃいます日本顔学会会長のですね原島博さんです。日比野さん、原島さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、後半はそのお二人ならではのディスカッション展開していければなと思うんですけども、原島先生の専門であるコミュニケーションをですね、キーワード日本の文化切り込んでいければなとは思うんですが、誰もが思うところが、そのいわゆるコミュニケーションツールが、インターネット化しまして、いわゆるこうフェイスレスっていうんでしょうか、顔が見えない時代がやってきたと思うんですけど、この辺ってなんかこう日本文化、それこそコミュニケーションが一つのキーワードだった日本文化に何か大きな影響っていうのは与えてるんでしょうか。
今フェイスレスという言葉、英語で言われましたけれども、僕に日本語で特眼という言い方をしてるんですよ。
特眼ですか。
特眼、匿名の特に顔、顔を隠す、特眼のコミュニケーションの時代になってきたと、で考えてみたらね、人間ずっと顔でコミュニケーションしてきたわけだよね。相手と会う時に、大きなマスクつけてサングラスかけたら相手警戒しますよね。顔隠すというので、ストッキングかぶって相手に会ったら絶対もうとんでもないことになりますよね。やっぱり顔を見せる、ということが重要だったのに、ここ本当にネットワーク発達して、むしろ顔を見せないことが普通になってしまった、そうなったらコミュニケーションどう変わるんだろう。それ以上に、もしかしたらネットの中での人格が顔を見せないことによって変わってしまうかもしれない、ジキルがハイドになってしまうかもしれない、いや、僕情報工学、コミュニケーション工学やっていて、どこで顔とつながるんですかって言ったら、もう今ネットの時代だからこそ顔っていうのは一体何だったんだろうということを見直す必要が出てきたと僕はそう思ってるんですよね。
人間の体の部分における顔って一体何なんですか。
何だと思いますか。
何ですか。何を表してる。
相当やっぱ顔は情報が詰まってますよね。
一番情報が詰まってるんですよね。
いわゆる読み取るポイントは相当あると思うんですよね。
ありますよね。
こう、では目元、目尻、ね、鼻とか口元とか、もうシワとかね、筋肉の動きとか、ちょっとした瞳の輝きとか、やっぱそのあとちょっとしたね、首の振り方の仕草とかっていうことで、もう瞬時にして人間は情報をそこから読み取るじゃないですか。例えばこの今僕が話してね、これが受けてるかどうかみたいなね聞いてるかどうかみたいな話とかも含めてね、だからそのやっぱ情報がすごい詰まってるのが顔
なんですよ。
そうですよね。
でね、色気も人は顔で感じるんですよ。顔から感じるんですよ。いやね、猿の社会でビザルコンテストをやったら一体どこで判断するか。
ビザル、
ビザルコンテスト、
美女じゃなくてビザル、
ビザルコンテスト、お尻なの。
あ、お尻、
お尻の色。
それは誰に聞いたの。
そうですよね、それ気になりますね。
霊長類学者
猿じゃなくてね、
猿ね、聞けないですけど、
ところがね、人間残念ながらお尻見せてくれないじゃん。しょうがなく、裸の部分である顔から、その色気、この子こっちに関心あるかなとかいうのをね、見るわけだよ。
でも顔色を伺うとかっていう言葉もありますしね、それから確か唇って、これ臓器って僕聞いたことが、
臓器というか口の内側の粘膜がそのまま外に出ちゃったんですよね。
ああ、そういうことなんですか。
体の内側が外に出ちゃった。
そういう面ではこう人間の体の中でも本当に特殊な場所が顔、でもその一番情報を読み取るべき顔が見えなくなってるということですよね。これはその日比野さん、アートの世界でも何か影響ってあるんですか。というのは、あの日比野さんの場合は2003年からだと思うんですけど、ずっとあさって朝顔プロジェクトというのを、これ全国で展開なさってまして、いわゆるさまざまな地域の方と、共同制作を行いながら、社会で芸術がどういうふうに機能していくのかという仕組みを、作ってらっしゃると思うんですが、まさにこれフェイス2フェイスの現場だと思うんですけど、
例えばものづくり、絵描きでもいいし、小説家でもいいんだけども、自分の表現を、絵画作品とかね、文学にして発表するじゃないですか、で読んだ人はその人がどんな人かな、書き手とかっていうのはあまりこう必要とされないし、逆にその小説家が顔がバレてというか表に出て見えるよりかは、知りたくない、知らせたくないとかっていう、その まあ見えない方がいいっていう時代もあったわけですよ、うんうん、だから作家たちはほとんど顔を出さなかったのね。だから作品で自分は勝負するっていうか、作品が作品なんだと。でも最近は少しずつどんな人が書いてるんだろうってことが、まあこれだけ情報がいろんな、媒体ありますから、じゃあ小説が売れましたと、じゃあどんな人が書いたんだろうと、うん、その人はどこに住んでんの、何食べてんの、うん、何に興味があるのって言って、どんどんどんどんこう探っていくじゃないですか、はい、当然その人の顔も見えてくるよね、うん、でまあ美術の世界もそうで、まあ、どんどんその作品と作家含めたものを表現っていう捉える捉え方っていうのは、ここ30年ぐらい、うん、ちょっと前と比べると、それこそ100年前と比べると全然違いますよね、うんうんうん、でそうすると、まあ、最近の作家学生たちも作品も作るけれども、自分がいわゆる顔が見えるところに行って作品を作る、うん、その人たちと一緒になって、見せたい人たちとプロセスも一緒になって作って見せていくっていう作品作り、まあ、地域に根ざしたプロジェクト的な作品作りも最近はすごく増えてるんですよね。だ作品だけをアトリエで作って、トラックに積み込んでホワイトキューブの美術館に飾るんじゃなくって、作るところから現場に行って、その人たちと見せる人たちと一緒に顔を合わせながら作っていくっていう、そのプロセスも含めて作品だっていうやり方が、まあ、今までになかったアートの姿ですね。で、まあ、その中でも僕も、まあ、新潟でやってるあさって朝顔プロジェクトっていうのは今年で9年目になるんですけども、はいはい、まあ、毎年、まあ、朝顔を育てながら、まあ、それをこう一個のベースとして、その地域の人たちと顔を合わせて、で毎年、まあ、学生たちが入れ替わり立ち替わりやってきますから、まあ、彼らの創作活動もそこで取り入れながら、うん、行っているプロジェクト、うん、まあ、最近ちょっと続けているのがありますね、
うんうんうん、そうすると日々の勝彦という人間の人生と作品が密着している、うん、日々の勝彦の生き方を見ないと作品もわからない、ダンボール理解できない、うん、朝顔理解できない、うん、そういう感じ
だ。僕はそれでいいと思うんですよ。だ例えばこの、うん、今日喋ってること、うん、これも僕の表現だと思うね、うん、で旅先で書いた、メモ帳スケッチ打作、もう全然世の中に出ない没作品、これも作品だと思うんですよ、うん、その中の例えば100枚1年間で書いたとしたら、1枚ぐらいはこう人目にさらされる絵になるかもしれないけども、それだけが作品じゃなくって、もう本当こう喋りも、スケッチも、その地元の人たちと一緒にやるコミュニケーションの時間も、それも自分としては自分の表現だなという意識はありますね。
いや僕はね、日野君見てて素晴らしいなと思うのはね、一般的に言うとアーティストというのは大体変わり者のイメージじゃない、
う
ん、
そうですね、
もう自分勝手、はいはい、自分さえ良ければいい、はいはい、ところが日野君はね、本当に気配りの人なのね、うん、この顔で、うん、この顔でってみんな見てないけれども顔だけ見たら全くみんな正反対思い浮かべると思うんですよ。
まあ、ちょっとそやな感じがする感じの
あるかもね。え、まあ日本人現代の日本人ではないよね。
そうですね。
ね、
はい、
色黒いしね今ね。うん、
スーダンがいるんですから。
それが本当にね、気配りの人で、人と人との間の関係というのを大切にしていく。でそういう中で、作品を一緒に生み出していくというね、うん、それができる人の。
なるほど。でもあれですね、今後もこのデザインフォーラムの中で原島先生とその日野さんがどんな風にまたコミュニケーションを取って新しいものを発信していくのかというのも我々もちょっと注視したいと思ってますので、
はい、
楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いいたします
。
今日のゲストはですね、日本顔学会の会長原島博さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして日野さん、明日もまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。